新聞の投書欄にこういうものがありました。父が旅先の青森から帰った時のこと、いちご煮を買ってきたから持っていくわと電話してきた。甘いスイーツかと思いコーヒーを用意して待っていたら、それはウニとアワビのお吸い物の缶詰だった。まだまだ知らないことが多すぎるという61歳の方の投稿でありました。聖書にこういう箇所があります。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。つまり知ってるという人は知らないということを知らないということであります。謙遜になって今日も神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。アメン。詩編の66編1節から12節までお読みいたします。指揮者のために歌賛歌。全地を神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。神に申し上げよ、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な道からのためにあなたの敵は見前にへつらい服します。全地はあなたを伏し拝み、あなたに褒め歌を歌います。あなたの皆を褒め歌います。さあ神の御業を見よ。神の人の子らになさることは恐ろしい。神は海を変えて乾いた地とされた。人々は川の中を歩いて渡る。さあ私たちは神にあって喜ぼう。神はその権力を持って常しえにすべを治め、その目は国々を監視される。顔面なものを高ぶらせないでください。国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ。神への賛美の声を聞こえさせよ。神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。神よ、まことにあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り、水の中を通りました。しかし、あなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。アメン。先週はイースター、イエス・キリストが死からよみがえられたことをお祝いする日でありました。今日の詩編66編の表題、実はギリシャ語七十人訳やラテン語訳ですと、この表題に復活のという単語が加えられているんです。後に教会でイースターの時に読まれたということを示していると言われております。というのも今日のこの詩編66編がイエス様の御業を思い起こさせる内容だからだと思います。全体的にこの詩編66編というのは神様の救いの御業がテーマなわけです。私たちはイエス・キリストの十字架と復活に神様の救いの御業の完成を見るわけであります。イエス・キリストは私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られよみがえられました。ですから今誰でも悔い改めてイエス・キリストを信じるならば、一人として滅びることなく永遠の命を持つことができます。一節は全地を神に向かって喜び叫べと書いてあります。私たち喜び叫んでいるんでしょうか。神様に喜び叫びなさいというんです。実はある英語の訳ではこういうふうに訳しているんです。神様に喜びの騒音を響かせよと。 Make a joyful noise って書いてあるんです。ノイズっていうのは騒音ということでありますから、もう神様に騒音を響かせよ、喜びの騒音を響かせよと。 またメッセージ訳ではですね、この箇所こうに訳してるんです。今一緒に神に拍手しましょうと書いてあるんです。拍手しましょう、神様に一緒に拍手しましょうと。私は実は伝統的な教会に育ちましたから、最初にですね、神様に拍手しましょうって聞いた時に、それはありなのかなと実は思ったんです。でもこの箇所にですね、聖書に具体的に一緒に神様に拍手しましょうって書いてあるわけです。神様に賛美を捧げる方法というのは様々なわけです。詩編65編、この前の65編では沈黙の賛美に言及されているわけです。詩編150編を見ると、さまざまな楽器を用いて神様に賛美を捧げるようにと書いてあるんです。今日の箇所では喜び、叫ぶというのも賛美でありますし、喜びの騒音、ノイズをするということも賛美でありますし、拍手をすることも神様に賛美を捧げることなわけであります。ご一緒に神様に拍手の賛美を捧げたいと思います。ハレルヤ、主を賛美します。感謝します。主の御名をあがめます。賛美します。感謝します。アメン、アメン。感謝します。6節を見ていただきますと、6節は出エジプト記の14章を描写していると言われます。6節をお読みします。神は海を変えて乾いた地とされた。人々は川の中を歩いて渡る。さあ私たちは神にあって喜ぼう。モーセとイスラエルの民はエジプトを脱出して紅海の海辺に宿営しました。ファラオはイスラエルを行かせてしまったということを後悔して、戦車を率いてイスラエルの民を追いかけるわけです。イスラエルの民はエジプトの軍隊が後ろに迫ってくるのを見て恐れて神様に叫ぶわけです。その時に神様はモーセにこのように言うんです。出エジプト記の14章にこう書いてあります。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。モーセが海に向けて手を伸ばすと、海の水が分かれたと書いてあるんです。そしてイスラエルの民は海の真ん中の乾いた地面を進んでいくわけです。そしてエジプト軍が追いかけてその海の中に入ってくると、今度は神様はモーセに再び手を海に向けて伸ばすように言うわけです。モーセが手を海に向けて伸ばすと、海が元の状態に戻るわけです。聖書はこのように言います。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる御力を見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。立教大学の名誉教授月本先生はこのように言っております。この救いの奇跡は過去に起こった一回的な出来事であると同時に、今に至る救いの原型でもある。もちろん後悔を分けたというその出来事は聖書のこの箇所にだけ出てくる内容であります。でも今日のこの詩編もそうでありますが、同じように神様は驚く奇跡を行うことを聖書は繰り返し繰り返し語ってるわけです。五節をリビングバイブルではこんなふうに訳してるんです。さあ神がどんなに素晴らしいことをなさったかをご覧なさい。神の民は驚くべき奇跡を体験するのです。すごい訳だと思いませんか。ご一緒に読んでもらってよろしいでしょうか。スクリーンに映りますので、ご一緒にリビングバイブルの訳ですが、ご説ご一緒にお願いします。はい。さあ神がどんなに素晴らしいことをなさったかをご覧なさい。 神の民は驚くべき奇跡を体験するのです。アメン。聖書はまさにこの後悔の出来事を土台として繰り返し繰り返し私たちが神様の驚くべき奇跡を体験することを信じるようにと語っているわけです。例えばイザヤ書の43章にこういう箇所があります。53章に16節以下にこう書いてあります。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。まさに今お話ししました後悔の出来事がここに書いてあるわけです。これに土台してこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える。目の前には海、後ろからはエジプト軍。まさにそのような八方塞がりというような場面に直面することがあるわけです。でも海を分け、乾いた地とされた主なる神様は今も生きて働いておられます。神様はおっしゃられます。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。人にはできないことも神にできないことはありません。今日注目していただきたいのは五節の御言葉であります。五節の御言葉、ご一緒にお願いしたいと思います。ご一緒にお願いします。はい。さあ神の御業を見よ、神の人の子らになさることは恐ろしい。ある英語の聖書、ニューリビングトランスレーションという訳では、この箇所こんなふうに訳してるんです。来て見よ、私たちの神がなされたこと、なんと素晴らしい奇跡を民のためになされたか。出エジプトの時にイスラエルの民を奇跡的に救い出した神は今も生きて働いておられます。今も救いの御業をなされているんです。先週興味深い記事を読みました。モリー・ウォーセンというアメリカのジャーナリストの人の話であります。彼女はノースカロライナ大学チャペルヒル校の歴史学の准教授でありまして、10年以上にわたり北米宗教史を研究しているという人物であります。彼女は本を執筆するだけでなく、ニューヨークタイムズやアトランティックなどの雑誌にも定期的に寄稿している、そういうジャーナリストであります。彼女は無宗教の家庭で育ち、人生の大半を不可知論者として過ごしてきました。東方正教会などの伝統にある種の魅力を感じることはあっても、聖書に書かれている超自然的な内容を受け入れることに困難を感じていたそうです。そんな彼女がある教会の牧師のインタビューをしたことによって変化しました。そんな彼女の話を聞いたその教会の牧師は、彼女に不可知論から脱出するように実際に自分でイエス様の人生、死、 復活の証拠を調べるようにと勧めたんです。彼女はこの宗教史の専門家だったんですけれども、ジーザスセミナーと呼ばれる新約聖書を批判的に捉える見解をそのまま受け取っていて、本当のところ自分で何が起こったのか突き止めたことがなかったことにその時気がついたっていうんです。それでこの牧師は彼女に実際にこのオックスフォード大学の NT ライト教授や先日召されましたティム・ケラー牧師などを紹介して、彼女が自分自身で調べられるように助けたと言います。それで彼女は研究書をむさぼるように読み始めたそうです。すると彼女が思っていた以上にそれは興味深く説得力のある歴史的証拠がたくさんあるということに気づいたっていうんです。イエス様の人生と死に関する福音書の記述の信頼性を示す証拠や、イエス様が本当に死からよみがえられたという主張の歴史的証拠に触れるにつれて、彼女の考えは変わっていったっていうんです。そして彼女はこんなことを言ってるんです。クリスチャンの友人たちと話していたら、彼らは言いました。信仰とは神との関係だ。誰かと友達になるようなものだと。会う前にその人について調べることである程度の情報を集めることができる。でもある時点で自分が無防備になって相手を信頼し、その関係に入るという一歩を踏み出さない限り、その人が友人としてどんな人なのか知ることはできない。彼女は聖書が信頼できるということを発見しただけでなく、2022年、その教会で水のバプテスマ、洗礼を受け、キリスト者となったそうであります。神様は今も生きて働いておられます。アメン。13節以下の後半部分は主語が私たちから私に変わっています。礼拝というのは共同体的なものであると同時に個人的なものであるということがここに描かれているんだと思われます。13節以下をお読みします。私は全焼の生贄を携えてあなたの家に行き、私の誓いを果たします。それは私の苦しみの時に私の唇が言ったもの、私の口が申し上げた誓いです。私はあなたに肥えた獣の全焼の生贄を、お羊の生贄の煙とともに捧げます。お牛を親木と一緒に捧げます。さあ神を恐れる者は皆聞け。神が私の魂になさったことを語ろう。私はこの口で神に呼ばわり、この舌で崇めた。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。褒むべきかな神。神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。アメン。13節の私の誓いを果たしますとは、その後の14節15節に書いてありますように、祈りが聞かれた時には捧げ物を捧げるという誓いであります。ここでのポイントは賛美と礼拝であります。13節の私は全焼の生贄を携えてあなたの家に行き、私の誓いを果たしますというこの発言は、その直後の16節のさあ神を恐れる者は皆聞けにつながっているわけです。つまり詩人は礼拝者たちを鼓舞するようにこのことを語っているわけです。詩人は祈りに応えられた神様の御業を語り、神様に 賛美と礼拝を私は捧げますと礼拝者たちを鼓舞するように語っているわけです。リードしているわけです。具体的に詩人は17節以下でこのように証ししております。リビングバイブルでお読みします。17節、私はこの口で助けてくださいと叫び、この舌で神を褒めたたえてきました。もし私が罪を告白していなかったら、主は祈りに応えてくださらなかったでしょう。しかし神は身を乗り出すようにして私の祈りを聞き届けてくださいました。祈りの声を退けず、恵みと愛を豊かに注いでくださった神を褒めたたえます。この箇所から私たちは祈りについて3つのことを学ぶことができると思います。第1番目は、祈りというのはこの口で助けてくださいと叫び、この舌で褒めたたえることであるということであります。感謝と願いというのは切り離すことができないわけです。だから聖書にこのように書いてあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。第2番目に、祈りというのは自己吟味、悔い改めを伴うものであります。18節をメッセージ訳ではこんなふうに訳してるんです。もし悪に居心地よさを感じていたならば、主は決して聞いてくださらなかっただろうと。もし悪が洪水だな、居心地いいなと、悪いことが居心地いいなと思ってたら、そしたら聞いてくださらないだろうと。祈りというのは神様を自分の思い通りに動かすということではありません。聖書はすべての人は罪を犯したと言います。ですから私は神様に立ち返るそんな必要はないと、そういうふうに考えていること自体が、聖書は罪を犯している状態なんだと言っているわけです。人はみんな神様の力強い御手の下でへり下る必要があるわけです。私たちはみんなイエス・キリストの十字架の御業がなければ生きることもできないわけです。ですから聖書は言います。もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。第3番目に、祈りは神様の真実の愛を根拠としています。私たちの祈りというのは神様の真実の愛を根拠としているということであります。20節の御恵みと訳された単語は、神様がご自身の契約に対して真実を尽くされるということを意味するヘセドという単語が使用されております。ですから小林和夫先生はこの箇所こんなふうに解説されているんです。祈りが聞き入れられ心に留められたのは、詩人の個人的正義、道徳的行為によったのではなく、契約の御恵みのゆえであった。クリスチャンがイエス様の御名によって祈るのは、まさにこの神の御恵みのゆえ、神様の真実の愛のゆえなわけです。ですからイエス様はおっしゃられました。あなた方が 私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。神様の御恵みのゆえに、神様の真実の愛のゆえに、祈りというのは聞かれるということでありますから、ですから全ての栄光は父なる神に着せられるわけです。私たちが何かしたからではなくて、神様の真実の愛のゆえに、神様の御恵みのゆえに、祈りは聞かれるわけですから、全ての栄光は主にあるわけです。詩人は言いました。さあ神を恐れる者は皆聞け、神が私の魂になさったことを語ろう。私たちは詩人と同じように神様がなさったことを語り続ける必要があるわけです。私の魂に神様がなさったことを私たちは語り続けていく必要があるんです。なぜなら神様は私たちの小さな祈りを聞かれ、今もその祈りを用いて大いなる御業をなされている神様だからであります。聖書は言います。来て見よ、私たちの神がなされたこと、なんと素晴らしい奇跡を民のためになされたか。20年以上前の話になりました。妻の証でありますけれども、子供たちがまだ幼稚園に通っていた頃の話であります。当時経済的にも教会も子育てもとにかく先が見えない、そういう状態でした。奇跡でも起きない限りもう無理だ。妻は子供たちを送り迎えしているその車の中でラジオをつけたそうです。交差点で信号が変わるのを待っていた時に、ふとそのラジオをつけたそのラジオから出エジプト記をアニメ化したプリンス・オブ・エジプトの主題歌、信じるとき When You Believe という歌が流れてきたっていうんです。こんな歌詞なんです。奇跡は起こる、信じるとき希望はかすかでも決して消すことはできない。どんな奇跡が実現するかは誰にもわからない。どうにかして成し遂げられると信じるとき、あなたが信じるとき必ず実現する。公共の電波を使って神様が語っておられると、そう感じたっていうんです。あれから二十数年いろいろありましたけれども、でもここまで来ることができたことに本当に感謝しています。いろんな方の助けがありました。道がないと思っていましたけれども道ができました。荒れ地に水を、荒野に川を設ける主は生きておられました。イエス様もおっしゃられます。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。いかがでしょうか。来て見よ、 私たちの神がなされたこと、なんと素晴らしい奇跡を民のためになされたか。主の臨在とともに前進していきましょう。アメン。祈ります。